ともみとともに。
このコーナーは福祉にスポットを当てて心のバリアフリーを浸透させようというコーナーです。私林ともみがお届けしています。さあ、今日のともみとともに楽しいお二人をお招きしました。ラフターヨガ、笑いヨガです。ラフターヨガでがん患者を支援する会、ココピトの会、先月立ち上がったばかりということなんですが、このココピトの会から吉見のりおさん、そして鈴木明美さんがお越しくださいました。よろしくお願いします。
こんにちは。
よろしくお願いします。先月ね、4人で設立したというココピトの会なんですが、まず、実は私も先日鈴木さんがね、尾張旭で会場を持ってらっしゃるということですので、そこでラフターヨガを初体験してきましたけど、本当に楽しかったです。でもね、知らない方も多いと思いますので、ちょっとラフターヨガのご紹介をしていただきましょうか。はい、
どうぞ
ラフターヨガは、理由なく笑う健康法なんですね。面白いものを見て笑う、ギャグを聞いて笑うではなくって、笑うということを積極的にする、健康法です。本当ユニークな健康法だと思います。だからどこでも、誰でも、いつでもできるんですね。
だから私ね、ラフターヨガと聞いて、ヨガだから、ジャージで行った方がいいのかなとか、いろんなポーズをするのかなって、すごくこうどっちかっていうとヨガが頭にあって、でちょっと笑うのかなと思ってたら、ちょっと反対でしたね。笑いがあって、
ラフターヨガという、ヨガなぜヨガということ、ヨガの、呼吸法を取り入れているんですよ。だからヨガのようなポーズ、難しいポーズを取るわけではないんです。私たちが笑うのはですね、そのこれが一番ポイントなんですが、本当に面白くて笑うのも、作り笑いで笑うのも、体や精神に与える効果は全く同じであるという、これが証明、科学的に証明されてるんですよ。
そこ作り笑いでもいい、
作り笑いから始めるんです我々は。
だってなかなか笑顔の得意な人と私はどっちかというといつもヘラヘラしてる感じなんですけど、結構ね、笑うのが苦手な人もいますよね。だから作り笑いから入っても大丈夫。だってこの間その尾張旭の、本地ヶ原ふれあい会館に行かせていただいたんですが、もう何年も笑ったことがないって方見えてました ね。
そうなんですよ。最初やっぱり、私は笑えるのかしらって言ってる方が多いですけど、もう全然最後にはもう皆さんすごい笑顔で笑ってますよ ね。
だってその方一番笑ってたような気がしました
私。そう、本当に ね変わりますよね。笑えちゃうんですね。
何年も笑ってない人だったらね、面白いこと言っても笑わないと思うんですよ。だからわざと笑うことから始める笑いヨガ、ラフターヨガがやっぱり効果があると思うんですよね。
この笑いヨガって、最近この言葉を聞くように、お二人もね、大きくこう中日新聞さんのに載ってたんですけど、最近よく聞くようにはなったんですが、まだ歴史的には浅いですか？
そうですね、1995年だったか、
そうです。
インドで始まったんです。マナンカタリアって先生が、お医者さんですけどね、インドのお医者さんですが、公園で、みんなを集めてね、笑いで笑いは健康に良いということでみんな進めてた。それがだんだん大きくなって、今ではね、世界中70カ国以上の国で、もう1万以上のね、笑いヨガクラブができておるんです。
でも17年前ですよね、1995年にインドということは、日本に来たのは、
日本はね、最初上陸したのが2009年。
上陸2009年。じゃあ3年ぐらい前、最近
そうだね
ですね。
その時は私がティーチャーを受けて、
第1号1期生。
日本 のティーチャーはそれよりも前にティーチャーいるんだけど、みんな外国で勉強してきた人、で私が日本で勉強した第1号のティーチャーです。
じゃあ3年ぐらいもう笑いヨガをやってらっしゃる、鈴木さんはまだ浅いんですよね。
そうです、
ティーチャーですが、
去年の9月にラフターヨガをして、それから 1ヶ月後にリーダーになり、うん、で1ヶ月後にインドに行ってティーチャーになって今に、
やはりインドに行かれて、
はい、
でもそれって何だろう、劇的な出会いだったってことですね。逆に言うとこう9月に出会って、
そうですね、なんか抗がん剤治療を受けてて、このなんか自分でもできることがあるんじゃないかなって、やっぱ免疫力を上げ、はい、上げるっていうことで自分らしく生きていくっていうことでね、うん、その時に知ったのがこのラフターヨガで、
はい、
なぜって言われても分かるんですけど、なんかこうハマっちゃったんですね、うん、
そうなんです、今抗がん剤治療というお話があったんですが、うん、まあ、お二人ココピトの会というのがラフターヨガでがん患者を支援する会なんですが、実はお二人ともがんを経験されてるんですね、うんうんうん、でココピトの会っていうのは、うん、まあ、カタカナでココピト、うん、これどういう意味なんですか？
実はね、意味はないんですよ、あのね、あのラフターヨガの中にジブリッシュというのがあるんですよね。
ジブリッシュ、
ジブリッシュのデタラメのくしゃくしゃのめちゃくちゃの言葉を言うんですよ、
例
えばね、あ、ジョジョジャンプジョジョジョジョジョジョジョジョ
ジョジョジョ
ジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョ
ジョ
ジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョ
は
ね、なかなかいい言葉だ
と、ね、マダンカタリア先生が直々にいい言葉だと、
うん、
いい言
葉、ココピットっていうのがね
めちゃめちゃなんだけど、
けど、
はい、
それでね、私たちがね、どういう名称にするか、がん患者を支援する会では長いし、
うん、
それでもあので、まあ、あのココピトの会というふうに名前をあの付けさせてもらったんですよ、
はい、当て字で過去心の人とね、
当て字ですけど、ね、
じゃあ後から付けた心の人は、で4人で始めたということなんですが、
う
ん、
そうです、
実際にまだまあ始めたばかりですけど、うん、どんな活動をされてるんですか？
活動はね、あの、まだね、あの今会員を募集してるだけですが、
ええ、
あ、実際にあの活動のどういう活動をしようかだと、まあ、講演の活動をしたり、
はい、
あるいはあの笑いラフターヨガをですね、
ええ、
広めるために、そういうクラブを作っていくとか呼びかけるとかね、
はい、
そういったようなことでやっていくんですよ、
うん、
だけどまだね、実際あの活動は始まってません。ほんで7月の5日6日にですね、東京でですね、
はいはい、
理事社員たちが集まってですね、うん、10名ぐらいですけどね、
うん、
もっと具体的に日取りまで決めます、
はい、
活動のね、
はあ、今はこれから、はい、でも DVD と冊子をね、はい、作って、
はい、そうそうそう、
先行発売で、
はい、ねえ、すごいですね、うん、でも笑いっていいって言われていますけど、うん、まあ、お二人もがんを経験されて、
う
んうん、まあ、今本当に
う
ん、もう明るく前向きに頑張ってらっしゃるんですが、うん、でもやっぱり最初、うん、こうがんって言われた時に、うんうん、やっぱりショックでしたよね、うん、じゃあ鈴木さんから。鈴木さん実は尾張朝日在住なんですよね、
はい、
そうです
、はい
はい、
そうですね、私まさか自分がって思いでしたね、うん、あとやっぱ主人が3年、まあ、その時では2年前ですね、に亡くな、がんでやっぱり亡くなってて、うん、あら私までも、私は残った2人の子供はどうなるんだろうって、まあ、やっぱりそれが一番心配だったっていうことですよね、はい、う
ん、じゃあ逆にご主人が、まあ、がんで亡くなられてるので、うん、ご主人の、まあ、闘病も見てきて、
そうですそうです、
ご経緯も見てきて、
はい、で実際に自分がなって、まあ、でも入院することなく、抗がん剤も通院でできたので、主人の時とはまた違ったんですけども、やっぱり子供たちもすごく不安があってて、うん、まあ、何事も隠さずに話してほしいと。
お子さんはおいくつだったんですか？
高1、あ、その時は中3と小6でしたね。うーん、しっかりしてるんですよそうそうそう、でそれでもう何でも話しながら、
うんうん、
でもラフトヨガを始めてからはやっぱり笑ってるママが好きで、うん、なんで応援するよということで、
うん、
インドにも行かせてもらい、
ね、そのじゃあ治療してた時が、うんうん、まあ、その治療が例えば辛いとか、
そうですね、やっぱり1週間ぐらいはもう本当に起き上がれなかったですね、
うん、
で抗がん剤1回目の時でも毛もやっぱり抜けましたしね、うん、なんかそういう姿とか見ててやっぱり怖かったんだと思います、はい、だけど一緒にバリカン借りに行ってモヒカンにしたりとかいろいろしながら毛を剃って、
もともと と明るい方なんですね、鈴木さん。
そうです ね, ね、はい、暗くはなかったと思います、はい、
で今は、まあ、抗がん剤休止、休止ちょっとお休みをされていて、はい、まあ、いろんなことを試されているんですが、そうです、
自分の治力を上げるようと思って、まあ、食事生活習慣とか、はい、やっぱりでも考え方とか、やっぱ生きるなんか優先順位が変わってない、やっぱ頑張りすぎてたかなと思って、はい、主人が亡くなって、うん、みんなに心配かけちゃいけないっていうのがやっぱ一番大きかったんでしょうね、うん、今すっごく楽ちんなんですよね、
う
ん、
今はじゃあちょっと辛いとか、うん、ちょっと痛いとか、うん、そういうことはなく、うん、楽しく、
全くないです。
どんなきっかけででも出会ったんですか、その9月にラフターヨガを知ったっていうのは。
そう、何かいいことないかなといろいろ探して、まあ、いろいろ言う、何だっけ、なんだかな、ビワの葉の、
はいはい、
そういうのとか、
ビワの葉は言いますね、
プハンとか、水玉ですね、ああいうのとかいろいろ見てた時に、なんかラフターヨガなんだろうこれで、たまたま何日か
民間療法じゃいろいろ試して、
でその中のネットで見た時にその
ラフターヨガがもう引っかかって、
そう、この偶然、その数日前にテレビで見てた、
今日のテーマ偶然
って言うんです
けど、
そうでしょ、街角で笑ってる人を映してる、そういうの見たら、なんだろうこの人たちと思ってて、それをネットで、あれだったんだ、なんだろうということで、まあ、名古屋でやってるクラブを探して、
そこに行ってみた、
行ったらこれすっごく久しぶりにもうすっきりしたんですよね、なんかお腹の中がね、で心地よい疲労感と、夜すっごくよく寝れたんですよ。
私もこの間体験した時に、うんうん、すっきりしたっていうのがすごく、う
ん、この辺りなんか出たって感じ
です。そうです、そうです、
ラジオで分かんないけど、
うん、でも本当になんかこう お腹の中というか体の中にあったモヤモヤが全部出たような、
う
ん
う
ん、
そう、
そんな気分に、ですごい運動をしてるわけじゃないんですけど、うんうん、こう適度にスポーツをしたような爽快感ですよね、
う
んうん、ありましたね、
ありました、ありました、本当にそれが気に入って、でも数回行って、私リーダーになってもいいでしょうか、うん、こんなに浅いのに。
リーダーとティーチャーはどう違うんですか。
まあ、リーダーはクラブを作ったこう、リードできますよね。でティーチャーはそのリーダーをま
あ
育てていけるっていうことですね。
はい、
だからそれが大きいかな。だからどんどん、ね、もっともっと広めていけますよね、
で吉見さんとはもともと知り合いではなく、うん、その時は知らなくて、うんうんう
ん、インドへね、私が2度目のティーチャーを受けるためにインド行った時に、
2度目受けたんですか。
日本、最初は日本で受けましたね、で2度目もっとね、その説得力っていうかな、ティーチャーとして実力をつけようと思って行ったんですよ、
でその吉見さんもがんなんですが、うん、最初にがんが分かった時っていうのは、うん、びっくり、
うん、実はね、僕はね、がんだって医師が言いましたらね、私は死めたと思って喜んだんですよ、というのはね、家の者も家内も子供たちもみんなもう真っ青ですけどね、僕だけ一人で内心締めたやったと思ったんですよ、ついにがんをもらったかと、っていうのはね、若い時にアメリカ行ってですね、ある本を手に取ってこれはすごいと思ったんですよ。ノーマン・カズンズという人が書いた本で、笑いと治癒力というふうに日本では訳されてますが、その本を手にした時にその本にはね、その笑いで難病が治るということが書いてあるんですよ。その本人がね、ノーマン・ガズンという人が膠原病にかかってそれを笑いで治しちゃったんです、だから僕もね、将来ね、もし難病にかかったら、笑いで治そうと決めとったんですよ。
それまでも吉見さんは、まあ、今はもう笑顔が素敵な方なんですが、よく笑う方だったんです、
どっちかというとね、むっつりした感じだったけどね。
じゃあなんか大きな病気をしたら笑ってみようと。
そうそう、大きな病気したらね、
笑おう、それまでは取っとこうと。
だから僕がノーマン・カズンズがやったように病気になったらもう DVD、 落語や漫才の DVD を取り寄せて、テレビかけて一日中笑っとったんですよ。
笑いヨガまだ知らなかったけども、とにかく笑った、
でもね、そのそういう面白いのを見て笑うだけでは足らなかったからね、自分でね、もうさっきもうそういうことは知らなかったけどね、わざと笑ってね、まあ、テーブルでああって言ってね、そういうことをしょっちゅうやっとったんですよ、で動作を交えながらね、後から考えたらこれ笑いヨガと同じことなんですよね。
そうですね、
そう
へ、
だからね、笑いヨガをね、これはね、進めていこうと、まあ、私は決心
して、その後笑いヨガを知って、
そう
あ、これだと、今自分がやってることだと、
笑いでね、私は、 もう笑いヨガ知らなかったけど笑いヨガと同じことやってました。
私は、うん、でその養成講座を、まあ、1期生で日本で受けられて、うんうん、それは結構みっちりなんですか、講座は。
講座はみっちり5日間ね、
合宿で5日間、ね、泊まり込んで
ね、でいろんなあの笑いのやり方を教えてもらうんですよ。で笑いのやり方ってそんなね、普通は面白ければ笑うんだけど、面白くなくても笑う方法あるんですよね、それが、とてもまた面白いですね、それやっていくうちにね。
でその後、まあ、養成講座を受けられて、実際に教室を開催したりもされたんですか。
教室はね、私はあのリーダー養成はあのたびたびあの、そういうリーダー養成講座を設けておりますけどね、で、まあ、私は会社をあの経営しておりますので、あの会計事務所ですけども、で毎朝ね8時半から45分まで、はい、笑いヨガを会社の中で、
ああいいですね、いいですね、
それで会社スタートするんですよ。
いい会社ですね。じゃあ
いい会社です。
明るく笑顔いっぱいの、
そう最近ではね、近くの人がね、一緒に参加します。
高田町なんですよね。高田町です。いいですね、近くの方も巻き込んで笑いを広めようと。でそのお二人がインドで出会ったというのは、まあ、インドのなんかそういう養成講座の話があって参加をされた。ココピトの会の4人は皆さんそうなんですね。
4人インドで会ったんです。
でもインドに行こうってなかなかね、思っても行けなかったりするんですが、
お金もかかるしね。
まあリアルに言うとそうですね。お金もかかるし時間もいりますし、でも迷わず、
そうですね、あのココピタのメンバーのアマゾンナスコさんって方見るんですけど、その方に会って1ヶ月後にあのインド行くんだけど行かないって言われて、インドですか、いつか行きたいけど来年ぐらいかなって、なぜ来年なのって言われて、なぜでしょうねと思い、で子供たちに電話して、インド行っていいかなって、インドいいよ行ったろみたいなこと言って、で
素晴らしい、
そう、ほら今ガンという免罪符があるので、好きなことやり放題で。
まあでもよく言いますね、いつかいつかっていうと本当に来ないとか、
そういつかはね、
いつかはね、
だから行けちゃったんですね。
で吉見さんも仕事はありますが、
私の場合はね、あの二度も本当は受ける必要ないんだけどが、あの私の友達の友達がやっぱりね膀胱がんなって、で膀胱を切り落とそうとしてるんですよ、で私は切り落とす、私も切り落とさないかんかったんだけどが、私は拒否して、結局切り落とさずに笑いで治しちゃったんですけどね、だから私もその人を説得しようとしたんだけどが、その人はやっぱり医者の言う通りに切ると、
まあでもね結果っていうのはね分からないから、
でも僕は自信があったけどが、まだ僕はね笑いヨガラフターヨガのね、力がないんだなと、伝える力がないんだなと思って、もう一遍先生に学び方についてね勉強しようと思ったんですよ。だから二度受けたんです。
なるほどね、じゃあ人のためにっていうところもあるんですかね。
そうですね、まあ人のためというかね、まあ、自分の、まあ、実力をつけようと思ってね、
まあね迷い悩んだ日々もあったとは思うんですが、でもぜひこのねラフターヨガ笑いヨガを一人でも多くの皆さんに進めたいと、あの広めたいという思いで、
その思いが強いですね、
活動してらっしゃるということで、また後半にね、その笑いヨガのこうどんな感じなのかということとかいろいろお伺いしていきたいと思いますが、ちょっとアハハハと言っていただけますか。いいですね。はい、こんな感じでお届けしておりますともみとともに、ココピトの会の吉見のりおさん、そして鈴木明美さんをお招きしています。後半もあります。ともみとともに、今日はラフターヨガでがん患者を支援するココピトの会から吉見のりおさん、そして鈴木明美さんをお招きしています。ねえ笑いがいいということなんですが、あとそうだ、この間言ってた時にあのミラーニューロンといってね、鏡だから笑いを見るとこう笑うというね、だから笑顔を発信することも周りにとってもいいんですよね。
そうですそうです、でやっぱり笑顔を見てると見てる方も笑顔になる、
で声を出して笑うのがいいんですよね。
もっといいですね、
これは、
うん、笑いヨガではね、私たちはその笑いが他の人の笑いを誘います。それはちょっと一緒にやるときはね、笑いながら目と目合わせるアイコンタクトやるんです、
はい、
それがねまた笑いを誘うんですよね。だから一人でやるよりも3人4人でやるのがもっといいんですけどね。でも私はがん患者の場合は一人でやる時間がね大切多く持たないかんと思うんですよ、うん、なかなかみんな集まることが難しいでしょ、
うんうん、
ですからね私は今そのココピトの会というものを作って、皆さんにがん患者がですね、もっと笑いヨガをラフターヨガを生かしてもらうにはどうしたらいいかということを考えてますかね、うん、やっぱり一人で笑うということを身につけないかんと思いますね。
だから来てる時は笑うんだけど一人になったらなかなか笑えない。
そうそうそう、
でも、うんうん、あえて笑うんですね。
そうそう、あえて
作り笑いでもいいですから。
そうそう、作り笑いでもいいです、
うん、ねえ、うん、これなんかこの間行った時に10分から15分ぐらい笑うといいって、
う
んうん、なかなか笑えなかったりするんですけど、
そういう健康的効果をね、うん、得ようと思うとやっぱり10分15分を
続けてやらない感じです、
う
んうん、
は
あ、大体ねよく笑うってしょっちゅう一日中笑ってるよっていう人でもね、ほとんど30秒なかなか続けて笑わないんですよね、意識的に笑う、これが非常に大事、15分間なかなか難しいですよ。15分間笑う
のね、難しいですね。
特にみんなとやってやればすぐ時間過ぎますからね、一人でやる場合は非常に難しいです。
結構笑ってますか、吉見さんも。
笑ってますね。一応ココピットの人は30分は笑いましょうという、
30分というのは
お約束。
それってなんか笑う題材を見つけるわけじゃなくて、
そう、
でも結構ウエストとかも締まりそうですね。
多分
そう、ちょっとでも確かにお腹はね、うん、そうかもしれません。ここやっぱ動かすので、
腹筋ですよね、はい、
なんか送信法にも役立つとそうですよ、
お顔も、
あ、顔もね、
はい、
引き締まる、
そうそう、こう、
やらなくちゃいけないですね、表情筋もね、
うんうん、
で、うん、これそのヨガの呼吸法を取り入れてるっていうことなので、この吸うのが、吐くのがいいって言われてましたね。
ね、普通の呼吸ではね、吸うの、吐く息ではだいたい750ミリリットル吐きます。吸うのも750ミリリットルですが、残留しているよどんだ空気というのは2400ミリリットルも残っちゃってるんですよ、吐いても。だからいくら吸ってもね、中にのよどんだ空気が残ってるからあまりいい酸素をね、新鮮な空気を吸うことはできないんです。だから吐き切るということが大事なんです。だからその笑いで吐き切るんですが、別にですね、呼吸法だけ のラフターヨガの中に呼吸法だけの方法もあるんですよ。
なんかこの間体験した時に最後にこう寝て順番に体の力を抜いていってってすんごい気持ちが良かったんですけど、
いびきが来るともう最後寝た寝たとか思
う。でもああいう風にこう無になるじゃないですけど、こう力を抜くっていうことも大事なのかなっていう風に、
そうそうそう、リラクゼーションですね。
すごく高揚してまたシューッと、
そう、やっぱり鎮静化が大事ですよね。興奮しますからね、笑いヨガでラフターヨガでワッシュワッシュ笑います、その後ね、そのまま終わってしまうと、やっぱり良くないです。だから鎮静化が大事だから、そのリラクゼーションね。
でこの間伺った時、まあ、たくさんの皆さんが見えてたんですけど、必ずしもこう、がんなんですとかね、がんになったことがあるんですっていう方ばかりじゃないんですよね。
ほとんど皆さんもそんな、病気とか関係ないですね。
私たちはむしろ特殊ですね、がん患者を対象にした、会を作ったんですけど ね、普通は、まあ、そうじゃなくてね、
でも笑いは健康法の一つということですよね。今は何かこうがんに対してちょっと怖い気持ちとか、どうですか。
ちなみに見くびってはいかんけどね、軽んじてはいかんけど、そんなにね、僕は怖いもんじゃないと思います。むしろ僕はがんをいただいてですね、ありがたいと思ってるんですけどね、見くびってはいけないけどね、そんなに恐れることはないと思います、
鈴木さんは。
右に同じですでも本当にそう、不安になることはありますよ、なんかやっぱりね、多分チクチクすると、なんかこれってと思ったりすることもあるけれども、でも なんか笑っちゃえ、
う
ん、大丈夫、
そうそうそうそう、うん、
よくねあの、まあ、がんになると、うん、なんとか治そうともちろん思うんですけど、うんうん、うまくこう、
そう共存、うん、そうそうやっつけようとは思わなくなっちゃうからね、自分が作ったものだし、
そうそうそう、
大きくならずにねこのまま、うん、あのおとなしくしていればっていうことも聞きますよね、
そうですね、
本当そうそうそうですね、うんうんうん、
ねえ、でも経験者だけに、うん、やはりあのいろんな方からお話も聞くんじゃないですか、
聞きますよ、
うんうん、そうですね、やっぱりみんなちょっと不安が大きいのでやっぱり、うん、分かち合いたい、うん、だからクラブでも遠くの人でも、うん、あのやっぱりがんここのやっぱり終わり朝日までね、うん、わざわざ来てくださって、うん、まあ、みんなとちょっと情報交換とか、うん、自分の思いとかを話し合ってるのを見ると、うん、やっぱりそういう場所が、まあ、それがココピトなんですけどね、うん、はい、うん、あ、よかったな、そういう会がここにはできたな、う
ん、あれ中日新聞であの載りましたのでね、電話がよくあるんですよ、ほんでがん患者からの電話が多いんですよね、うん、ほんで相談を受けますけどね、うん、あの笑いで絶対治るということは言えないです、うん、それはあの笑いで笑い、ラフターヨガは治療の方法、治療に変わるもんじゃないんです、うん、治療方法じゃないです、うん、医師の治療をに効果を出すものだと思うんです、うん、
はい、
治療そのものじゃないからね、笑いはね、うん、だからその辺をねあの誤解しないようにしてもらうといかんと思いますよね、
う
ん
う
ん、
ね、そうです
ね、だから治療は治療としてね、自分の最適一番いいと思うものを選んでね、うん、治療方法を考えなきゃいけないんですよ、
う
ん、
やっぱり自分の体はもう自分で考えるというか、
う
んうん、自分で、うん、ね、何とかしていかなくちゃいけないものですもんね、あの終わり朝日は本地ヶ原の、ふれあい会館で、はい、毎週ですかね、はい、火曜日、
毎週火曜日ですね、あと第1土曜日とか、はいはい、やってますね、
10時から、
うん、10時から11時半ま で、
うん、でこれがまたね、あの1回500円なんですが、うん、あの来たい時に来てくださいという感じですよね、うん、
はいはい、予約制とかじゃないので、
うん、だから1回来たらもう毎週行かなくちゃいけないということではなくて、うん、はい、まあ、自分の体調に応じてっていうのもあるんですが、はい、うん、あの火曜日、本地ヶ原のふれあい会館の方で、はい、いつもやってらっしゃるということですので、はい、土曜日も第1、
はい
はいはい、でここはまあ1回500円なんですが、うん、小畑緑地公園、
そう、小畑緑地公園に来てください。本園の方なんですけど、あの大駐車場のこうトンボ時計ってあるんですけど、そこら付近にいますけど、もう外で笑うんですね、もう雨が降っても
水曜日
毎週水曜日10時から1時間ぐらい、
またすごいですね、
すごく気持ちいいです、
青空ラフター、
うん、そうです、で遠くから見ている人たちの視線も気持ちいいですよ
でもあのフライ会館もガラス窓で通っていく方が、あの人たちなんだろう、なんで笑ってるんだろうっていう感じで皆さんが見てたんですけど、
ちょっとそれが快感に
ね、わかる気がします、
う
ん、はい、吉見さんはどっかでやってらっしゃったりしますか。
あ、だからね、
会社で、じゃあお近くに来ていただいて、
だからね、あの家でもやるんですよ私は1日30分やるように自分やった、あの義務付けてあります、
はい、
で会社で15分やればあと家で15分やります。
あ、30分、
日曜日とか会社行かない日はあの家で30分やります、
はい、
でこれを、ね、一人でやるのは大変ですけどね、妻も時々一緒にやってくれます。
奥さんも仲良く二人で笑い合って、いいですね、お子さんもでもやりますか。
ですね、ほっほ、あ、ラフタヨガ知らないんだけど、ほっほっ、はははって言ってくるんだけど、ほっほって言うと、はははみたいな感じで笑ってますけどね。
やったやった、イエーとか、もう耳に私はこびりついて、楽しかったです。
そうです、やってくれます。
ね、はい、はい。でも、あの、作り笑いでもいいっていうことですので、うん、ぜひ皆さんも、笑いの健康法ね、はい、取り入れていただきたいと思います。うん、さあ、じゃあ、これからの夢を聞かせていただけますか。
はい、私はまあ税理士をやっておりますが、もう 2,3 年でですね、税理士を辞めてですね、うん、あのラフターヨガ一本で行きたいと思うんですよね
もったいない気もしますけど、税理士、
いや、ないです、ね、もう後継者がね、あの後継者というか後を継いでくれる人がね、たくさんいますのでね、それはもう大丈夫です、
はい、
会社はね、
じゃあもうラフターヨガをもうどんどん広めるということで、
それが私の使命だと、
はい、はい、そして鈴木明美さんは、
はい、私もそうですね、一家に一人ラフターヨガリーダーを作り、本当に広めていきたいと思います。本当にあの、 ね、死ぬまで生きているんだったら、うん、その間ビクビクするんじゃなくて、うん、楽しんでいくよという言葉、ね、あの中村天風さんの言葉があるんですけど、うん、本当にその通りで、うんうん、どうせ生きてるならね、うん、楽しく明るくガハハガハハと笑って、
うん、同じなんだろう24時間だったら、うん、泣いて過ごすのも24時間、うん、笑って過ごすのもと思うと、うん、笑いたいですよね。
そうですね、
はい、はい、さあこのココピトの会なんですが DVD そして冊子も販売しているということですので、それではファックスで、
はい、
注文は、はい0564-629696 0564-629696お問い合わせは携帯で大丈夫ですか。はい、はいはい、お問い合わせは、携帯で鈴木さんが持っていらっしゃいますね、はい、0907689-6878 0907689-6878です。はい、これからもぜひラフターヨガがもっともっと広がりますようにね、活動をぜひ頑張っていただきたいと思います。今日のともみとともにラフターヨガ笑いヨガでがん患者を支援するココピトの会から吉見紀夫さん鈴木明美さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ともみとともにでした。